では今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの十章24節から33節までです。使徒の働きの十章24節から33節。じゃあまず24から26を宣言いたします。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。アメン。では一言お祈りします。ハレルヤ、愛する様、今日久しぶりにこの使徒行伝から主はあなたの恵みをいただきたいと願います。イエス様、あなたがお語りくださいますように、あなたが我らを支配してくださいますように、取り次ぐしもべおよび聞く一人一人をあなたが支配して、我らともどもがあなたの命の深みへと今豊かに導き入れてください。また主を本当に泣く泣く参加できないサーチクさんにも覚え、主を同じ恵み豊かな祝福を注いでくださいますように、これからのひととき全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
久しぶりに使徒行伝からですけれども、はい、このコルネリオ、との、 そのペテロのやり取りがこの使徒の十章でした。コルネリオは、イタリア隊という百人隊長の隊長でしたけれども、で彼は、本当にいつも主により頼んでいる人でした。異邦人でありながら、このイスラエルの人たちのありさまを見て、そして、あ、本当に神様がおられる、自分も神様に仕えたいということで、このイスラエルの人々によくしてくれて、特に彼が祈りと施しの技を、ね、しておりました。
このコルネリオ の、 すごく代表的な言葉として覚えなければならない、彼は見た目敬虔な人なんですよね。そして自分が持っているものを持ってユダヤ人をたくさん救済をしているということなので、救済することが前も言いましたけれど、見える祈りなんですよ。見える祈り、神に貸すこと、はい
はい。彼の祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。御使いが使わされて彼に言うんですね。で、御使いはこのコルネリオが知っていることを覚えているよということで、あなた福音のこともっと知りたいでしょ、イエス様が主ですよ、十字架につけられたキリストが主ですよということは御使いは一切言ってないですね。御使いはイエスもキリストも一切言ってない。ただ御使いが言ったことは、ヨッパに、シモンという、人の家を訪ねなさい、彼は川なめしのシモンの家に泊まってるから、そこに行って彼から言葉を聞きなさいって言うんですね。直接御使いが何かを言うのではなくて、本当に私たち人間を通して、この福音が伝えられるということを神様が定めたからです。で、そういうわけで、この、コルネリオは、3人の人をこのペテロに特に使わすんですけど、それでペテロの側も神様から示しをいただいて、四隅が、吊るされた敷布を、でその中にもうありとあらゆる種類の獣が、また空の鳥が入っていて、でそれで、さあほふって食べなさい、ペテロに言われるんですけど、ペテロは師匠それはできません、けれども神様は神が清めたものを清くないと言ってはならない、ということ、こんなことが3回あって、でそれでこの敷布が手に挙げられていって、でそれペテロは一体これどういうことだろうか、3人の人が、ちょうど今あなたを訪問しているからためらわずに一緒に行きなさいって、彼を使わしたのは私ですって、神様が言って、でそれで ペトロはその3人の人と、このコルネリオから使わされた3人の人々と一緒に行きます。本来であるならばユダヤ人はこの異邦人とお付き合いをしたりすること、これはかなわないことなんですけども、けれども神様がわざわざ示して、でそれでこうして本来であるならばもともと会うはずもない百人隊長コルネリオと、またこのシモン・ペトロがこのようにして出会うことになります。でそれで24節からのところなんですけど、彼らがカイザリアについて、でそしてそこにコルネリオがいるんですね。でこのカイザリア、私と海先生この間のイスラエル旅行で行ったんですけども、本当にありとあらゆる娯楽施設が、あった場所でした。もう2000年経ったんですけど、コロセアムがまずあってですね、でそこもう本当にその、なんか声を発したらもう観客席全員も聞こえるようなそういうところで、そこによっていろんな討議がなされたり、当時の娯楽、討議とか、動物と人を戦わせたり、あるいは人と人を戦わせたり、そういうところがあったり、また、その、そばのところによって、なんか戦車を走らせる競馬場みたいな、もう直線距離の、その、戦車の、競争場があったり、あとなんか特に驚いたのが水の灌漑施設がすごい整ってたんですね。カルメル山から水をずっとすごい長い距離引いていて、でそれで、水、高いところから低いところに流れるんですけども、本当に長い距離をもうきっちりと計算されたその寸法で水がもうちゃんと届くように、設備を整えていて、でそれでこのカイザリアというところはローマ人が、異邦人が集まって、たくさんのローマ人が駐屯して、で娯楽施設も、水の施設設備を整っている、そういう、異邦的な、そして、偶像もたくさんありました。わざわざ男性器の偶像まで、そこにあったんですね。そういう大敗した異邦的な、そういう娯楽が整っているそのカイザリア、
水遊びがね、もう本当にふんだんにできるよね、なっていて、って今より全然設備がなんでそんなのができるんだろうっていうくらい水遊びがたくさんできる場所です、
本当になんか岩のゴツゴツした乾燥したところなんですけども、そういうふうに水も娯楽も、整って、しかも、性的に大敗したのがこの、カイザリアですね。でそのカイザリアにコルネリオが親族や親しい友人たちを呼び集めて待っておりました。でそこにペテロがついて、でコルネリオはですね、ペテロと出会い頭に足元にひれ伏して拝むんですね。これとても驚くべきことです。コルネリオはローマの百人隊長ですね。でペテロは、このユダヤの、言ってみればローマの植民地の、非支配国の中の、もともと領主で教養も、そんなにない人、この、支配国であるローマのしかも、偉い百人隊長が、ペトロの前にひれ伏す、これ、列席する人々をも、驚くような、そういう声なんですね。けれども、ペトロは、彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですって言うんですね。ここ、本当に御言葉を伝える人、また、その霊的な権威を持つ人、の、取るべきたしなみがここにあります。きっと、黙示録を宣言しているお二人は、なんか思い出すところがあると思うんですね。黙示録の、19章、ちなみにヨハネが御使いを前にひれ伏って言えば2回、この19章と最後の22章に、出てくるんですけども、ちょっと19章、10節を、見たいと思います。黙示録の啓示録19章10節、そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません。私はあなたや イエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。アメン。ここヨハネ、ね、あの使徒ヨハネがですね、もうこの御使いから聞いた言葉がもう本当にあまりにも素晴らしい、天国のありさまと、また本当に、生徒たちは報われる様、ね、それを、聞いて、幻で示されて、でこれが、ね、神の言葉ですって御使いが、ね、このヨハネに神の言葉を伝えたんですけども、でヨハネはもうその聞いたことが本当にあまりにも素晴らしい、ね、本当に聞く耳がある人が御言葉を聞いて見ると本当にすごい恵まれて、あ、こんなに素晴らしい経験していいのだろうかって、でそれで本当に拝みたい気持ちになるんですね。ヨハネもそうでした、コルネリオもそうでした。けれどもこの御言葉を伝えた側、ね、これ御使いであろうとも、ね、まあ、これアンゲロス、ね、天使はアンゲロス、牧師の意味もあるんですけども、ね、牧師といえど天使といえども、ね、ひれ伏されたらですね、それ困るんですね。神様をこそ、ね、ひれ伏して拝むべきであって、この神の言葉を、ね、ただでいただいた言葉、ね、それを、ね、伝えて、でひれ伏して拝まれる、これ栄光泥棒なんですね。ですから御使いは、ね、言います、いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。そうです、ペテロもそうです、私たちも、ね、そうです、みんなと同じ、ね、神と神のしもべです。ですから神を拝みなさいって言うんですけど、見つかったらにイエスの証は予言の霊ですって言うんですね。予言の霊はイエスの証、イエスの証は予言の霊ですから、この予言者、御言葉を伝えるものはイエスの証がなくてはなりません。ただ単に印不思議をして、ね、イエスの証が一切ないとするならば、その霊はどこから、ね、来たのかちょっと疑ってかかるべきですね。この予言の言葉を語る者、また何か印を不思議をする者、それはイエスの証がなくてはならないです。シモン・ペテロは、このひれ伏して拝まれて、けれども、まあ、やめなさいって言うんですけど、その後に彼が伝えることは結局イエスの証なんです、ね、イエス・キリストのことを、ね、伝えるんですね。で、ペテロは、ね、コロネリアに対してお立ちなさい、私も一人の人間ですって、ね、言います。でそれから、27節以降を見ますと、それからコルネリオと言葉を交わしながら、使徒行伝の10章の27節からです、それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った、ご承知の通りユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けた時ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。アメン。ペテロの側もですね、どういうわけで招かれたのかということを一切聞いてないんです。ただ神様の言うことは、ね、3人の人が来てるから彼らと一緒に行きなさいだけであって、一切その先は示されていないんですね。コルネリオの側もそうでした。ヨッパに人をやってシモン・ペテロという人を招きなさい、とだけ言われているで、シモン・ペテロの側も、ね、その3人にためらずに行きなさいとだけ言われて、その先に何が起こるか示されていないんですね。本当に神様の導き方はそういう形です。先がわからないけれども、ただやることは、ね、示されるんです。これをしなさい、ただ従順だけが求められるんです。でその従順した通りに、ね、行く。シモン・ペテロからすれば、この異邦人のところを訪問すること、これ、本当に自分たちの立法にかなわないことけども、神様があえて示されたから、ね、行きました、従順したんです。このコルネリオの側も、ね、本当にこのシモン・ペテロという人を、ね、招きなさいとだけ言われて、ね、ユダヤ人 非支配国、ね、自分たちがもう国旗使って命令できる側、しかも百人隊長という偉い立場であるにもかかわらず、こんなひれ伏して拝んでまでして、ということは本当に従順する姿勢がそこまで、ね、整えられていたんです。このコロネリオは、ね、本当に聞く姿勢が整えられておりましたし、またここに列席している人々、ね、このローマの人々も、ね、同じでした。このシモン・ペテロという、ね、一人のユダヤ人、何か神様の使いが、ね、来るということを、まあ、きっとコルネリオから、言われていたでしょうけれども、来たのが、ね、このシモン・ペテロという元漁師の、自分が普段バカにしているユダヤ人、ね、非支配者、ね、奴隷のようにこき使っている側に対してなんですけど、しかしこの列席している人々も聞く姿勢が整えられていたんです。聞く姿勢がなければ、ね、御霊が注がれることはないんです、うん、聞く姿勢があったから、ね、この後彼らみんな御霊を受けて、バプテスマを受けたんですね。でそれで、30節から見ますと、するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。
アーメン。
本当にね、彼ら一同神の御前に出ていると言いました。シモン・ペテロの前に出ているということではなく、本当に神様の言葉を聞く耳を、ね、そば立てて今ここにおります、ね、と言いました。本当にこれ聞く姿勢として本当に整えられた姿勢です。神様の言葉を伝える、ね、この牧師先生を、ね、本当にお招きして、それで、ね、その語る言葉に前に聞き入ろうとしている、その姿勢ですね。このコルネリオ、またこの列席するローマ人、普段はユダヤ人をバカにしておりました、奴隷扱いしていましたけれども、しかしいかに相手がですね、奴隷であろうとも、いかに相手がロバであろうとも、神の言葉を語るものであるとするならば、本当にこのように、ね、襟元を正して、そして聞く姿勢を整えられているとするならば、神様が本当に恵みの言葉を語ってくださるんです。そして、ね、報いを、ね、与えてくださるんです。神様の言葉を、ね、本当に聞く姿勢を持って、ね、報いを、ね、与えてくださる。これ、本当に私たちにとって必要な姿勢、それは聞くことです。ユダヤ人が毎日神様から与えられた一番重要な戒め、それはシェマーというヘブライ語です、ね、シェマー、これ聞け、イスラエル、ね、聞きなさい。このシェマーの中にはですね、ただ単に聞くという意味以上の意味が込められています。シェマ、それは聞く、聞きなさいだけでなく、聞く気を持って聞きなさい、もう本当に心して体の全神経を集中して聞く姿勢を持って聞きなさい。そして聞いたならば、その聞いた言葉が何であったとしても、それを守りを行うつもりで聞きなさいという、そこまでの意味がある。神様が最も重要な戒めとして与えたのはシマ、これが一番最初、シマイスラエル、聞きなさいイスラエル、あなたの神主はただ一人である、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいというふうに続くんですけども、一番大事なのがこの聞く姿勢を持って聞きなさい、それが新約の6章ですね。それで大事な、テフィリン本文が続くんですけども、その聞く姿勢を保って、そして聞いて守り行った結果、与えられる祝福が、新約6章10節以降の祝福、 あなたが建てていない、ね、町々、あなたが建てていない家々を、家ベル、あなたが掘っていない堀井戸、あなたが植えていないブドウ畑、オリーブ畑をあなた方は得る。でその時こそあなたはよく注意して、ね、神である主を、その命令に聞き従いなさい。あなたがあなた方は主の御名によって誓わなければならない、本当に主を忘れないようにしなさい。これが、ね、本当に大事な姿勢です。このシェマ、聞こうとする、ね、姿勢、これによって、ね、私たちは報いを得ることができます。聞いて守りを行ったならば、ね、あの新明記の28章の祝福がありますね。新明記の28章は祝福と呪いの宣言文ですけども、聞いて守りを行うならば、ね、地の全ての国の上にあなたを高く上げる、上げよう。また聞き従った時にその町においても祝福され、野にあっても祝福される。またあなたから生まれるものも、またあなたがその、ね、植える、ね、畑の実りも祝福される。また家畜も祝福される。カゴも子ネバチも祝福される。入る時も出る時も祝福される。敵が、ね、向かってきたら敵は7つの内から逃げ去る。穀物蔵も、ね、また手の技も、ね、全て祝福されるという、ね、この祝福が、ね、与えられます。けれども聞き従わないとするならば、全ての呪いが、ね、望んでしまいます。その呪い、本当に恐ろしいですね。呪いの方が本当に事細かく、ね、示されて、聞き従わない、守りを行わないとするならば、その呪いが起きてしまいます。さっき、ね、もうカイさんの言葉を語るならば、ロバであったとしても、ね、聞きなさい、ね、まあ、ロバが喋る、ね、それバラムのところなんですけども、ね、バラムはロバを、ね、バカにしました。ロバが口を聞いても、でも、ね、いや自分はあのお金が欲しいんだ、ね、報酬が欲しいんだ、名誉が欲しいんだ、ね、突っ走っていって、でそれで結局カイさんから、ね、言われたこと、ね、私が語る言葉だけを、ね、伝えなさいと言うんですけども、バルム、ね、確かに母さんから言われた言葉は伝えました、けれどもその後ですね、このイスラエル、こういうふうにすれば堕落して、ね、母さんと関係が断たれますよという余計な入れ知恵までしてしまったんですね、聞いた言葉だけを伝えるんだったら、ね、聞いた言葉だけを伝える、それ以上に何か付け足しを、ね、したりすると、このバラムの呪いが、ね、身に降りかかってしまいます。結局この天国に入れる人、それは聞いた言葉をそのままその通り実行する、それに一切付け加えたりしてはならない。もし、ね、御言葉に何か付け加えるとするならば、この啓示録に書いてある予言の、その全ての呪いがその人に付け加えさせられてしまう。それからもし語りなさいと言われている言葉に何か取り除きをするならば、この予言の書に書かれてある、この全ての命の木の実から、またこの神の都エルサレムの住居から、一切の、ね、その、ところを、ね、まあ、取り除かれてしまうんですね。受ける部分を取り除かれてしまう。だから、ね、この御言葉を、ね、聞き従うということ、それから、ね、語るべきメッセンジャーは与えられた言葉だけを語るということ、それに付け加えたり減らしたりしてはならない、ということ、それをするならば本当にこの、ね、使徒の十章にある通りの祝福が、起こります。そして私たちも本当に主の言葉をよく聞いて、そして本当に語るメッセンジャーを本当に敬って、まあ、ひれ伏して拝むまではちょっとやりすぎですけども、本当にとにかく聞く姿勢、これが最も大事です。
ね、尊敬がない心で福音は聞けないよ。皆さんの前にいるその、メッセンジャーがどんなに立派な、ね、言葉を皆さんに語るとしても、その人自身の立ち振る舞いが尊敬に値しないと、その人が語った言葉というのは、ね、皆さんの中に入っていかないんですよ。だから、昨日もちょっとメッセージの時に本当に主から来た言葉を語りましたけど、イエス様言ったんですよ、先生になるな、その辺出지말라고그랬지、その辺出지말라고、주의정도로아무도하면안되냐、소리가아니요、 チョンデラ、うんね、先生となる人はいつも教えたがる。そして自分が教えたこと、それをね、人がねちゃんと守ってるか守ってないかによってその人をね測るんですよ。いい人悪い人として。そうじゃない。主は先生になって一人一人を伝えた御言葉によって測るというね権威は与えてない。ね。だから何になりなさいって、しもべになりなさいって言ったんです。しもべ。しもべは主人から言い渡されたことを全部守る。守らなかったらもう叱られてね、罰されて大変ですから。だからしもべになって御言葉を伝え、そしてしもべの姿でまず自分が守り行うということによってね、先生にならずにね、過ちを犯さずに済むことができる。でなんでイエス様は先生になっちゃいけないって言ったかって言ったらね、あの時代の人たちがね、先生と呼ばわれている人たちが時代とともに腐って腐って腐って腐ってどうしようもない、ね、そういう状況だった。だから先生になった人たちがね、いつも人が多いところにこうやって立ってね、もうずっともう断食についてね、もう宣言する、ね、救済について宣言する、ね、従順について宣言する。ずっと自分は宣言しっぱなしで自分はすることない。そんでその宣言した言葉を、守らない人たちに対してはもうまだ厳しいこの立法を持ってまだ言うわけだ。あんたはそれやってないから立法のここにね、ここを犯している、お前いつやるんだって。だからそういった人々を見た時にイエス様が言ったのが、白塗りの墓だ、マムシのせいで、みんな嫌になっちゃってもう聞きたくない。ああ袖が長いやつまた出てきちゃったって、ね、で教文学の大きいやつがまた出てきちゃった、今日も説教が長いよ言いっぱなしで自分はやらない。で何をしてたか、人に教えるのはこと細かくてこと細かくて、もうどうしようもないぐらいこと細かい。でどれだけこと細かいかって言ったらね、もう하루살이라고우리한국성경이돼있다그지그랬는데일본성경이부요다그하루살이하루살이이익이있다고그러면利益があったとするならば、하루살이くらいの利益があったとしてもそれについて捧げなければならない十分の一の規定がきっちりとある。でなんだけど、ラクダはね不正なものとして書いてあるのにね、自分にとって利益なことがあるとね、主が不正だよってこれ絶対ダメだよって言ったことであっても、それでねもう一回でパクって食べてしまうような忌まわしいことをしていたので、だから、先生になってはならない。ね、まあ、虫の人も、人はもう、福音を聞くこと自体がうんざりする。もう、お前には聞きたくないよって。もう、今日も言いやがって。それでやることはめちゃくちゃ。だから、本当に、自分たちに御言葉を伝える人がね、腐らないように、いつも祈らなきゃダメだよ。ね、先生の健康のために祈るのもいいと思うけど、というより本当に重い心感情霊魂魂が腐らないように、血を恐れ敬うものでありますようにと本当に私たちは祈らなければならないんだよね。だから、うちの、パスタは、パスタでしょ、だから働き人という意味なんですよ。だから先生と呼ばわれるの嫌なんで、もう働き人なの、うちはみんな で先生となって先生になってはいけない、ね、ということだから、우리소유하는이제목사안수도받고해야되잖아요그지그러면은목사안수받으면은전부그부를때파스타로내가부를거야목사님소리안듣게 그래서 이 의미를 알지 못하면 의미를 알지 못하면 죄를 져요. 그러니까는 선생이 되면 가르치려고만 하고 가르친 것을 잘 하는지 안 하는지 그것만 보려고 하고 자기가 가르친 것을 잘 하는 사람은 좋은 사람, 그러지 못한 사람, 약한 사람을 안 보고 악한 사람을 못 지키는 사람을 약한 사람으로 봐야 됩니다. 그런데 악한 사람으로 본다니까. 그리고는 아주 아주 그런 사람한테 또 굉장히 기비시해. 그래서 그 선생 되지 말라는 이 말씀 몇 년 전이냐 한 7, 8년 전에 내가 진짜 이 말씀 하나님 앞에 많이 상고한 말씀이야. 왜 선생 되지 말라고 하시나. 그것을 알고 깨닫고 내가 너무 놀랐어요. 그래서 그 뒤로 내가 성도들이나 내 주변에 있는 사람들한테 한 말이 있어요. 이게 딱 봐갖고 아 목사님이 조금 이상해졌네 그런 느낌이 딱 들면 나하고 말하지 마라. 그리고 나를 사랑하면 그렇게 하려는 거야. 나하고 말하지 마. 그 다음에 나하고 눈도 마주치지 말고 예배 딱 끝나면 딱 가버려. 그러면 내가 한마디 있으니까 눈치챌 거 아니야. 목사님 지금 좀 이상합니다. 그게 나를 구하는 길이다. 저는 지꾸라지 몰라. 지가 어떻게 제 얼굴을 가감이로 보지 어떻게 보냐. 그러니까 내 얼굴을 보고 나의 품성을 보는 건 여러분이에요. 여러분들이 나를 대하는 태도 그런 것들을 통해서 내 얼굴을 내가 볼 수가 있어요. 아, 내가 나쁜 인간인지 좋은 인간인지 아니면 그냥 폐악한 인간인지 여러분들이 나를 보고 대하는 태도를 보고 거울을 볼 수가 있다고 내가. 그러니까는 항상 사람이 나를 볼 때 그 사람에게 비치는 그게 거울이에요. 그래갖고 비친 그 모습을 보고 나를 평가하거든. 말로 평가하고 행동으로 평가하잖아. 그치? 그랬을 때에 내 거울로 비친 내 모습이 보여. 그래서 진짜 이게 중요하구나 그렇게 생각하고 어저께도 오래간만에 또 한 그걸 아주 또 자세히 또 설교를 했습니다. 요새는 코로나 때문에 내가 은혜를 얼마나 많이 받는지 몰라. 아, 코로나 때문에 내가 진짜 하나님께서 목사님하고 나 엄청 양육하신다. 우리는 지금 앞으로 한 우리 목사님 그러시되 앞으로 한 2년 정도면은 이 창세기부터 요한계시록까지 그 강의 설교 다 끝나. 이건 정말 하나님의 은혜. 하나님의 은혜다. 이거 하나님 은혜 아니면 못해. 이 강의 설교는 있지 한 번 헛소리 했다면은 그냥 이단 돼버려. 그리고 한 번 헛소리 한 게 계속 따라다 내 때리다. 그래서 강의 설교를 안 하려고 목사님들이 그냥 강의 설교 할 때는 그냥 통상적인 것을 하지 이 깊이 있는 말을 한다고 잘못했다가는 대단한 일이 일어나버려요. 그래서 강의 설교를 안 하려고 하지. 그런데 참 하나님 은혜 가운데 그냥 우리는 하나님께 그냥 공부하는 마음으로 하나님께서 우리를 지도해 주신 그것을 기쁨으로 삼고 그러면서 해오다 보니 계속 했어요. 어저께 목사님이 그러시대. 앞으로 한 2년만 하면은 강의 설교 이제 계시록까지 다 완전히 끝납니다. 그래서 참 감사해. 그렇게 많이 끝났는데 많이 했구나, 우리가. 강의 설교를 하고 어저께 깨달은 게 있어요. 왜냐하면 우리는 강의 설교를 하기 위해서 목사님하고 나하고 엄청난 것을 주님 앞에, 많은 시간 주님 앞에 있었어요. 그래서 강의 설교를 하면서 하나님께서 우리에게 재산으로 남기신 것들이 뭐냐면 우리의 강의 설교를 통해 갖고는 강의 설교 기록이 다 남았어요. 강의 설교 기록이 다 남아 있기 때문에 다른 사람들이 강의 설교를 나오면 우리 걸 가지고 하면 엄청 편해. 왜냐하면 역사적 배경도 절대 없는 건 우리 얘기 안 해. 그리고 그때 어떤 일이 일어났는지에 더 깊이 파고 들어가서 우리는 그것을 다 선포해요. 그렇기 때문에 그런 것들을 안 해도 되지. 안 해도 되니까. 그러니까 아 다른 사람들이 그 쓸 수 있는 재산으로 이걸 남기는 것만 해도 우리는 주님 앞에 쓰임 받았구나. 우리 목사님은 처음 우리 교회에 오실 때 나하고 약속을 했어요. 그렇게 우리 강의 설교를 할 줄은 우리 그때 몰랐지. 몰랐는데 우리 목사님 오셨을 때 설교한 것을 모두 문서화 하십시오 라고 하는 약속을 했어요. 그래서 우리 목사님 또 성실하잖아. 그치? 성실해서 전부 문서화했어요. 그래서 일본 그리스도 교회 큰 재산을 남긴 분이야 이분은. 그래서 내가 이제 야 정말 성실이라고 하는 것이 대단한 열심이거든. 여호와를 향한 열심이거든. 그런데 그거를 우리 목사님 같은 경우에 이 아이 안에 깊은 것 주고 그리고 하나님 앞에 있는 시간을 너무 기뻐해 이분. 그래서 하나님 앞에 있는 시간을 너무 기뻐하기 때문에 종이 아니고 아이야. 종은 이제 힘들어. 시키는 대로 해야 되니까. 그러는데 하나님 앞에 기쁨을 있기 때문에 우리 목사님은 종이 아니고 하나님 앞에 있는 시간이 자녀예요. 자녀. 그래서 야 이런 것들이 또 대단한 거구나. 내가 감탄을 한다니까 이분을 보면서. 이제 꽤 됐잖아. 10년이면 감사히 뭐. 그지? 그러는데 어린애야 어린애. 지금도 그 심성이 세상 건 몰라. 세상 건 많이 아는 내가 그냥 속이 터지지. 어떻게 그게 그걸 모르냐? 어떻게 그게 안 통하냐? 그러다가 내가 그러지. 저녁 돼갖고 아휴 그래 나는 세상 그 빡붕이시라고 달릴 때 이 목사님은 하나님 다 감춰놨지. 그러니까 알 리가 없지. 알 필요도 없는 거고. 그래 세상 그 쬐끔 아는 나하고 모르는 목사님하고 짱 맞춰. 그래갖고 가게 하시는구나. 강의 설교를 하면서 굉장히 느끼는 게 그 찾아지는 부분들이 전부 틀려요. 우리 목사님하고 다. 그래서 이렇게 짝이 딱 맞춰져. 근데 초창기에 함께 공부한 시간이 조금 있었어요. 그리고 난 뒤에 지금 강의 설교하는 부분에서는 따로따로 했고 우리. 그래갖고는 따로따로 있는데 그 자리에서 딱 이렇게 말씀을 전하기 시작하잖아. 그러면은 이제 더더욱이 저기 일본말하고 한국말로 할 때 있잖아. 할 때를 보면 이제 내가 뭔 말했는지 모르잖아. 그랬는데 내가 한 말은 나는 통역을 안 하고 메시지를 한단 말이야. 통역을 안 하고. 그러니까 내가 뭔 말을 했는지 모르기 때문에 그 아기가 맞을 수가 없어요. 그런데 아기가 딱 맞아. 내가 무슨 말을 했는지도 모르는데도 그 다음 말이 딱 일본말로 거기에 연결되는 말을 해요. 그래서 야 이게 진짜 성령의 역사구나. 성령의 역사구나. 그러면 진짜 감사한다니까. 오늘 이 성경에 중요한 부분이 있는데 어떤 부분이냐면 천사가 나타나잖아. 주의 사자 천사 이렇게 두 가지로 나타나. 주의 사자 천사. 그러면서 나타나는데 복음은 베드로에게 전하시잖아요. 그리스도를 증거하는 것은 베드로에게 하시게 하시잖아요. 그러니까 하나님께서는 이 복음을 전하는 있잖아요. 이 책임을 정말 꼴 같지도 않은 우리 인간에게 맡겨주셨다니까. 천사에게 맡기지 않고. 그래서 야 정말 이 천사가 나타나서 그렇게 하면 이게 한꺼번에 확 변하는 역사도 있고 그럴 텐데 왜 좀 더 효율적으로 이런 마음도 있어요. 있는데 왜 그걸 갖다가 정말 실수투성인 우리에게 주님이 그러셨나. 이거 없으면 우리는 천국 못 가요. 주에게 합한 자가 될 수가 없어. 천사가 와서 말하는 걸로 하며 두려움으로 떨며 하나님을 아버지라고 부르지 못하는 종의 신분으로 하나님을 섬길 수밖에 없어. 그러는데 천사가 아니고 하나님의 말씀을 베드로같이 성전이 똑같은 사람에게 이렇게 전하여 받잖아요. 받으면은 뭐를 우리가 알게 되느냐면 전하나 똑같아. 조금 틀려 조금. 응? 실수도 하고 잘하는 것도 있고. 그러는데 하나님의 사람으로서 그 사람에게 능력이 나타나고 그렇게 하잖아. 그러면 내 자신도 복음에 대해서 자신을 가지고. 자신을 가지고. 그러니까 성정이 똑같은 사람이 하나님의 사람이 되어서 변화받은 모습을 보면 그러면 나도 변화받을 수 있다라고 하는 확신이 생긴다니까. 근데 천사가 와서 하면 엄두가 안 나지. 엄두가 안 나지. 그러니까 하나님께서 천사가 와서 복음을 전하면 두려움으로 떨어 사람이. 응? 두려움으로 떠는데 사람이 복음을 전하면 감동해. 그래서 천사가 와서 복음을 전하지 못하게 하는 것은 우리에게 종의 영을 주지 않기 위해서. 사람을 통해서 복음을 전하게 하시는 것은 이 복음의 합한 자가 되어서 하나님의 구원 사역의 합한 자, 천사에게 안 주신 이 영역이야. 응? 하나님의 구원 사역의 합한 자라고 하는 직분을 그에게 주셨단 말이야. 그러면서 나로서 할 수 없는 일들을 할 수 있도록 주님께서 물심양면으로 우리를 돕잖아, 그지? 그러면서 감동이라고 하는 게 두려움으로 떠오는 것이 아니고 감동이라고 하는 것을 하면서 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님의 용서를 깨닫고 사랑을 깨닫고 그러면서 우리의 마음 가운데서 은혜로 하나님께 순종하고 은혜로 하나님을 사랑하고 하는 이것을 이렇게 매발. 그러면서 하나님이 원하신 응? 이 정말 그 자녀와 부모의 관계 이게 이렇게 쫙 찢어져서 가는 그 과정이 그래서 있어요. 그래서 정말 사람이 우리에게 복음 전해주는 걸 우리는 감사히 여겨야 된다든가. 이 천사 보고 싶다고 했지. 막 그런 인간들을 보면은 내가 설명을 해주거든. 그래도 보고 싶다는 거지. 이야 참 그렇게 종의 영을 받고 싶냐. 두려움으로 떨며. 응? 그래서 우리 교회에 이제 그거 막 보고 싶다고 그러고 목사님 봤어요 막 이러는 사람이 있어서 내가 1년을 넘게 다른 교회 가라 1년을 넘게 말했어요. 복음을 듣고 믿지 않으려고 하고 뭘 자꾸 보려고 하고 봤냐고 하고 묻고 그러는 것 같으면은 너는 내가 양육해야 될 양이 아니다. 그러니까 제발 좀 다른 교회 가라. 네. 그랬더니 말씀이 너무 좋아서 갈 수가 없대. 말씀이 좋으면은 꼬라지가 바뀌어야지. 꼬라지가 안 바뀌고, 응? 하나님을 만나고 싶어 하는 그 방법이 바뀌지 않는데, 그 방법으로 우리 교회에서 절대 못 만나. 1년을 넘게, 목사님을 맨날, 응? 나보고, 응? 저기, 가라고 한다고 몇 번을 물었어. 네, 아닌 건 아니에요. 보면 이렇게 답답해. 그리고, 이거는 내가 양육을 해서 들어먹을 종자가 아니니까 그러니까 어떻게 다른 데 가야지. 이 기적과 이사 표적을 막 너무 사모하고 그리고 막 뭘 봤다 들었다 이런 거 너무 사모하고 큰일나요. 큰일나요. 내가 이 복음을 아무리 살펴보고 살펴보고 또 살펴봐도 절대 그건 아니야. 있지? 내가 한 가지 얘기해 줄게. 요셉이 엄청나게 복을 받았지. 그지? 요셉 같은 사람이 하나만 들어가면은 나라가 바뀌어버려. 그지? 그랬는데, 여러분 생각해 본 적 있어요? 요셉의 믿음이 어디서 왔을까? 믿음은 반드시 믿음은 바라는 것들이 보지 못한 것들의 증거라 그랬잖아. 그러니까 바라기 위해서는 믿음으로 바라기 위해서는 그 믿음으로 성공한 사람을 보지 못하면은 바랄 수가 없는 거야. 그지? 물질을 복받은 사람들 보면은 그 사람들이 물질을 복받은 그게 있잖아. 응? 또 건강에 축복받은 사람들은 또 그게 있잖아. 요셉에 대해서 내가 이렇게 어저께 가르쳤는데 요셉에 대해서 주님께서 나한테 너는 요셉이 왜 이렇게 믿음이 좋았을까? 응? 그거 왜 너는 그거를 생각을 안 하냐? 깜짝 놀라갖고 내가 요셉에 대해서 진짜 그러네. 요셉이 믿음이 참 좋고 믿음이 좋다는 것만 인정했지. 그지? 요셉의 믿음이 좋은 게 어디서 왔을까? 어디서 왔을까? 그러면서, 응? 주의 이름을 부르니까 주님께서 바로 가르쳐 주셔. 응? 야곱의 열두 아들 중에서 요셉만 채색 옷을 입혔지. 그지? 그리고 양치도 안 갔지. 어디 있었어? 야곱하고 계속 같이 있었어. 그래서 형들은 아버지하고 한 집에 있으면서 아버지의 옆에 있으면서 아버지의 간증, 아버지의 하나님을 섬기는 자세, 어? 예배하는 거 자세히 본 적이 없어. 그러니까 요셉은 아버지 계속 있었어. 그래갖고는 아버지의 간증을 제일 많이 들은 것도 요거. 응? 아버지의 믿음의 자세를 가장 많이 본 것도 요셉이에요. 그래서 요셉에게는 어떤 믿음이 있냐면, 야곱이 라반의 집에 갔을 때, 그, 품삯을 열 번이나 닦아. 응? 그러는데, 그래서 이제 정 안 되겠다 싶어서, 이 삼촌, 이거 절대 안 된다. 이제 가야지. 이제 복다리 싸서. 그러니까는, 네가 임금을 정하라 그러잖아. 그러니까 이제 그걸 알았다고 그러고 이제 막 못 가게 그러니까 알았다고 그러고 그러는데 벌써 이 삼촌의 심성을 아니까 응? 부치게 마다라게 그리고 검은 거라고 하는데 그게 확률적으로 거의 태어나지 않는 것들이에요. 그랬기 때문에 잘 태어난 것을 가지고 응? 이걸 품삯으로 달라고 하면 또 삼촌이 바꾸는 거 그 아니까 못 바꾸는 것을 택해요. 그러니까는 세상 사람들이 보면은 거지래. 품삯 받을 게 없어. 응? 그랬는데 이 삼촌이 얼마나 악한 사람이냐면 그것도 사갈 길을 뜨잖아. 아들한테 자기 아들한테 그걸 보내잖아. 순놈들 보내갖고 사흘 길을 뜨게 해서 절대 그것들이 응? 섞여서 있어갖고는 실을 못 내게 그러는데도 이래 나는 삼촌에게 받지 않겠다 이거를 내 품삯으로 정하라 그러고 난 뒤에 나는 삼촌에게 받지 않고 내 의가 하나님 앞에 다다시까 도까 이때 칸이 묶고 있게 뭐라고 그렇게 얘기를 해요. 그러니까 요셉이 어떤 사람, 야곱이 어떤 사람이냐면 그 악한 라반의 밑에 있으면서도 악한 짓을 안 한 사람, 정직하게 응? 한 사람. 그랬기 때문에 하나님께서 이제 태어나지 못하는 것을 골랐는데도 그것만 태어나게 하시잖아. 응? 이제 정직은 형통이란 말이야. 그래갖고 하나님이 저에게 응? 세 가지 나무를 가르쳐 주시지. 껍데기 밑이라고. 그래? 그래갖고 그 물가에 놓으시지. 그랬는데 그 나무에 내가 생각하거든요. 그 나무에, 그 세 가지 나무에 이 얼룩덜룩하고 검은 것이 나오는 유전자를 깨우는 성분이 들어있어요. 그 버들나무, 뭐 신풍나무 해갖고 아몬드 해갖고 나오잖아요, 그지? 거기에 그 유전자를 깨우는 어떤 성분이 있어서 그 물 먹으러 올 때마다 그걸 먹게 하잖아요, 이제 그걸 놓고 먹게 하잖아요. 그래갖고는 그 하나를 내가 아는 그것 중에서 하나를 아는 게 이 버드나무는 아스피린 성분이 들어있어요. 아스피린을 만들 때 그거 가지고 만들어. 그러니까 항생제잖아, 그치? 열을 내리게 하고 소염 진통제잖아. 응? 그거 하나만 해도 튼튼해지지. 그랬는데 나머지 두 가지도 있어서 그 두 가지 나무, 이 버드나무까지 합쳐갖고 그게 얼룩덜룩하고 응? 한 것들이 이렇게 태어나게 붙이게 마다라게 그리고 검은 거가 태어나게 그렇게 해갖고 이 야곱 그것을 이렇게 때를 이렇게 물려주시잖아, 그지? 야, 야곱이 그 어려운 세월을 살면서도 사람이 내게 악하게 할지라도 그것을 사람의 악이 아무리 성할지라도 하나님의 선을 이기지 못한다는 거지. 응? 하나님이 나를 향하신 선을 절대 이길 수가 없다는 거지. 사람의 악이. 그 믿음이 있었어. 응? 사람이 행하는 악이 나를 위하시는 하나님의 선을 이길 수 없다 라고 하는 믿음이 있었기 때문에 삼촌이 악하게 해서나? 그런데 삼촌 들은 너 이러질 않는 거지. 이러지를 않고 응? 하나님이 저 악을 넘어서 선하게 하시는 하나님의 역사가 있다는 걸 믿어야 되는 거지. 그래갖고 그 성품을 그대로 받으니까 요셉이야. 그래서 형들이 물 없는 웅덩이다 집어 던지고 팔고 그리고 요셉이 반항을 안 해요. 욕도 안 해요. 보디바의 집에서 그런 일이 있었어도 그거 아직도 얘기 안 해요. 그러니까 엄청나게 그 믿음의 영향력을 많이 받았던 요셉이. 그러면서 주님이 뭐라고 하냐면 들려주고 가르쳐주고 보여주고 하는 것이 비결이다. 사람을 잘하게 하는 비결이다. 그렇게 가르쳐 주셨어. 요새 너무 재밌어. 난 그것만 하고 살았으면 좋겠어. 너무 재밌어서. 꿀같은 시간이야. 꿀같은 시간. 에서가 죽이려고 그랬잖아. 그치? 근데 에서에 관한 것도 아주 깊이 피는 것을 가르쳐 주셨어요. 에서가 야곱이 도망갔잖아, 그지? 발빠른 놈이 도망갔네. 그러고 막 오기만 해봐, 쥐쥐 불러고 있었을 거 아니야. 그런데 야곱이 가고 난 뒤부터 야곱을 이 땅으로 돌이키기 위해서 에서가 복을 받지 않으면 못 돌아가. 에서가 잡아 죽으니까. 그러니까는 하나님께서 야곱은 어떤 복을 받기를 원했냐면 하나님이란 복을 받기를 원했어. 에서는 땅의 것을 많이 받는 복을 원했어요. 그래서 에서가 막 울잖아. 울면서 뭐 남은 거 없냐고 조금이라도 한 개 남았으면 적당히 좀 하라고. 없다 그랬잖아. 그랬는데 야곱이 가고 난 뒤에 야곱을 이 땅으로 무사히 돌이키기 위해서는 에서가 복을 받지 않으면 안 돼요. 이 보이는 세상에서의 복. 그래서 에서가 복을 받는데 에서가 얼만큼 복 받았다는 게 성경에 안 나와. 그런데 힌트가 400명을 데리고 오지. 군사 400명. 그럼 군사가 400명이면 백성을 얼마나 많겠어. 그치? 짐승의 때는 또 얼마나 많겠어. 그러니까 야곱이 그 바땅 아람에서 돌아올 때 이게 좀 갖고 오는 거 있잖아. 그게 에서보다 많이 있었으면 잡아 죽였을지도 모르지. 그랬는데 야곱이 없어지고 난 뒤에 에서가 울면서 안고 입을 맞추잖아. 에서가 뭐냐면 에서의 마음에 야곱이 없어지고 난 뒤에 자기가 복을 받아. 그래서 동생이 자기 때문에 도망가고 그래갖고 이제 동생이 돌아오는데 에서는 죽일 마음이 있어서 오는 것 같이 우리는 느꼈지. 그게 아니고 에서는 처음부터 하나님께서 계획하셔서 무사히 돌아오게 한다는 그 딱 그 약속이 있었기 때문에 야곱을 무사히 돌아오게 하기 위해서는 에서가 복을 안 받으면 안 돼요. 그리고 복을 엄청나게 받아갖고 야곱에 대한 원한이 하나도 없는 거예요. 그래갖고는 뭐 야곱이 안 죽으려고 뭐 짐승 떼 중에서 제일 좋은 거 뭐 갖고 온 것 중에서 제일 좋은 거야 하잖아. 그러니까 에서는 그거 안 받는다고 그러잖아. 나 많으니까 안 받는다고. 그러는데도 그래도 받으소서 받으소서. 근데 오는데 보니까 동생이 종질하다 왔으니까 깨대제하지 쩔뚝거리면서 이러고 오지. 아이고 저게 집 떠나가고 고생을 얼마나 많이. 아이고 이게 하나님이야. 응? 정말 우리의 우리를 죽이겠다고 하는 사람이 우리에게 마음을 풀 수 있도록 응? 그 충분하게 그 사람의 마음을 풀 수 있도록 그것 다 역사하시는 하나님. 에서가 복 안 받았으면 잡아치기지. 고생고생을 했으면 잡아치기지. 그랬는데 에서가 엄청나게 복을 받았던 거야. 그러니까 그 400명이라는 것에다가 주님께서 에서가 얼만큼 복을 받았는지 그걸 딱 감춰놨는데 아무도 몰랐다. 아무도 모르고 내가 창세기를 다시 쳐다보기 시작하니까 주님께서 그걸 가르쳐 주셨다. 에서가 이래서 야곱을 눈물을 흘리면서 입맞추고 그러니까 자기가 잘 되면서 생각했던 거야. 아 나는 팔았다고 응? 그 팔렸다고 저는 갖고 왔다고 생각했는데 복이 나한테 있네. 장남이 받아야 되는 복이 나한테 있네. 있네 있네. 그러면 그렇지 내가 팥죽 응? 먹을 때도 이까지 그 뭐 입으로 팔았다고 팔아지냐? 내가 장남인데 그 마음이었었는데 역시 내가 생각한 대로 장남에게 주시는 하나님의 복은 그대로 있었다. 그렇게 생각하고 복을 받으면서 아 괜히 뭐라겠네. 괜히 이랬네. 괜히 저랬네. 근데 곧 소식도 들을 거 아니야. 고생을 바가지로 하고 있다고 거짓고를 하고 산다고 소식을 들을 거 아니야. 400명을 데리고 그리고 근데 그게 이제 나중에 에서가 야곱하고 같이 이제 이렇게 같은 데서 이렇게 가까이서 살아요. 사는데 에서가 얼마나 복을 받았는지를 보면 야곱과 에서가 함께 살지 못해서 에서가 떠나요. 자기가 다시 잡았던 곳을 주고 에서가 세겜이라고 하는 땅으로 떠나 하나님의 약속한 땅을 떠나 세겜으로 가. 그래갖고 거기서 에서의 자손 중에서 일곱 족장이 나와. 그러면서 그 자손들 중에서 또 족장들이 나와. 그러니까 에서가 원한을 품을 틈이 없도록 하나님이 야곱을 약속의 땅으로 돌이키기 위해서 에서를 복주신 거야. 그래서 내가 이제 와 대단하신 하나님, 신실하신 하나님, 내가 너로 응? 이쪽으로 꼭 무사히 돌아오게 해주겠다 그랬잖아, 그치? 무사히 돌아오게 해주겠다. 그랬을 때 딱딱 일어나갖고 기름을 붓고. 그러면서 내가 여기 무사히 돌아오면 이 곳에다가 절을 짓고 여기서 하나님을 예배하고 그리고 십일조를 하나님께 드리겠나이다. 그런데 에서가 자기를 잘 맞아줬잖아. 그리고 난 뒤 야곱이 잊어버려. 그걸 잊어버려갖고 그 딸내미 사건이 일어나. 그래서 소원이라는 게 엄청나게 무서운 걸 제가 또 이번에 알았더니 깨달았어. 소원한 것을 잃어버리면 그러면 하나님 소원을 지켰잖아. 너로 무사히 돌아오게 한다. 그치? 에서를 축복해서까지. 그치? 하나님 약속한 거 지켰잖아. 그러면 하나님이 에서하고 그 일이 딱 끝났을 때 바로 야곱이 해야 되는 게 베델에 가서 그걸 해야 돼. 근데 안 가. 안 가고는 그냥 잊어버렸지. 잊어버리고는 이따가 일을 딸내미가 일을 당하고 아들들이 가서 사람들을 죽이고 약탈하고 그 소원한 것을 이행하지 않은 것으로 말미암아 어떤 일이 났냐면 딸은 능력을 당하고 그리고 아들들은 살인자와 약탈자들. 그래서 야 이게 하나님이 소원을 다 이루셨는데 소원한 것 인간에게 약속하신 걸 다 이루셨는데 그 이루어지면 내가 이렇게 이렇게 하겠나이다 한 이 소원은 무서운 거구나 내가 그러고 정말 이 부분은 정말 제대로 갔어야 되겠구나 내가 그걸 깨달았어
はい、私から以上です。
はい。福音を伝え、福音を述べ伝えなければならない。その責任が私たちにあります。主が私たちに与えてくださったからなんです、ね。だから時を得ても得なくても本当にもう人と会った時に誰でそういったものが福音かって言ったらね、自分が恵みを受けたことが福音なんです。自分が恵みを受けたことを語れば福音なんです。だから、恵みを受けてないのに、ああ、すごいいいなと思って語っちゃいけない。だから必ず、福音、コスペル、ね、良い知らせ、これは、どういうものを伝えた時にこれがねコスペルであり良い知らせであるかしたら自分がね神にあって恵みを受けた言葉を語る時それが福音なんですそうすると恵みを受けた言葉を語る時っていうのはね人はねもう自分がもう体験していることを語っているのですごい楽しいんですよもう伝えるのにすごいスラスラスラスラ伝えるで勉強させようと思ったらそうはいかないだから、一番良い福音は何かって言ったら、ね、うちの天童さんたちもみんなにも言うけど自分が恵みを受けていない箇所を語る、ね、だから恵みを受けたとこだけ語りなさいそれだけでも十分語られるだから皆さんも誰かに言わなければならない時が来た時に自分が恵みを受けたところこの見事はね、こんな恵みを受けて、そして恋に変えられた。そういうところを語るということによって、天使と御使いたちにはね、与えていないこのね、救いの働きに加わる皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。じゃあ、私たちが本当に恵みを受けた、その福音を語ることによって、神様のイエス様のこの救いの働きに私たちも加えさせてくださいと祈りましょう。では祈っていきたいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に聞いた御言葉が私たちの力となりますように。
アーメン。
実生活の中においてこれを実践して主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。時に私たちにもあなたの御使いを送ってください。そしてその御使いによって主よ、本当に良い人物ことへと運ばれていきますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。この福音を述べ伝えるこの救いの働きは主よ、御使いではなく主よ、私たち汚いものに与えられていることを感謝いたします。イエス様のこの救いの働きに主よ、本当に私たち一人一人が預かりこの責任を果たしていくことができますように。主よ、あなたが私たちに福音を語る力を与えてください。先生として語るということではなくて、語られたその御言葉によって恵みをいただき、その恵みによって輝かされた思い心感情を込む魂で主が与えてくださった恵みを語ることができますように。そしてこの福音を述べ伝えた救いの働きに加わったものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。今日も私たちはあなたの御前においてこの人の働きを通して本当に学ばれたことを心から感謝いたします。コルネリオ、この人は本当にイスラエルの神に惚れ込んで、そして誰も教えないこのイスラエルの神のしきたりをこの本当に人々の生活の中から覗き込んでそれを知り、そして主よ、本当に自分なりの理解できたこの神様イスラエルの主を褒めたたえ、その主に沿って実生活を営み主の皆を褒めたたえられたことを感謝いたします。聖なる習慣が本当に異邦人である彼にもあり、そして彼はまだイスラエルに駐屯しているイタリア隊の百人隊長としてイスラエルの本当にあえいているこの羊たちにたくさんのこの本当に施しをして助けて主に貸すものになったことを私たちはしています。主よ、私たちがこの生活していくうち私たちもこの助けるべき人を助けることが本当に盛んでありますように。そして私たちも主に勝つものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人が本当に主の福音に加わったもの、恵みをいただいたその御言葉をイエス様に会って語ることによって多くの人々にイエスキリストを明かし、この救いの働きを展開していくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなさる技が今日も私たちと共に行ってくださって、本当に人のなす悪よりそれを超えてなす神の善を知ることができますように、主が今日教えてくださったことを感謝いたします。イエスよ、私たちがあなたに望みをかけるとき、このヤコブのように主に望みをかけるとき、主よ、あなたは人のなす悪を超えてパーフェクトでビューティフル、そしてグッドな働き、それをなさい。そして私たちがパーフェクトで、そしてビューティフル、グッドな実を結ぶことができますように、あなたの全能なる力を私たちに与えてくださることを心から感謝いたします。一人一人が子育ての名人でありますように。そしてその育った子供たちがまだ次世代を育てる名人でありますように。主よ、あなたが祝福してください。子供たちが本当に主を恐れ敬うことができますように、イエス様を実体験ができますように、主よ、あなたが祝福してください。彼らをタッチしてください。サマスコにおいてその土蔵でイエス様に出会った使徒パウルのように、彼らがイエス様と出会いますように。そして彼らが本当に地獄を見ることによって永遠の世界を知り、 そして主よ、本当に天国に行くためのその準備をこの地上において一足一足やっていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。罪や誘惑によって自分の永遠を売り飛ばすことがありませんよね。イエス様、本当にイエス様に聞き従って永遠を貯蓄できますように、天国を貯蓄できますように、主よ、あなたが祝福してください。夢、幻、これは主を信じない者が信じるために必要なものであって、主よ、あなたは夢、幻、奇跡を与えてくださるお方であることを感謝いたします。まず子供たちにそれが必要です。主よ、あなたが夢、幻を与えてください。主よ、あなたが癒しを与えてください。そして奇跡をあなたが与えてください。そして主を知る知識によって富まれた一人一人であられますように、主よ、あなたが祝福してください。親である私たちは本当に模範を示すことができますように、主よ、本当に権威から威力、尊厳、勢いを持って子供たちを治めることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技が本当に親を捉え、そして本当にイエス・キリストにある正しい正しい子育てができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。
では主の祈りです。
主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
祝祷です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。